キップカンス東のポッドキャスト、アウェ
ー、乾杯。さあ、じゃあお疲れ様ですということで、先輩が、ゲストに来ていただきましたということで、はい、もうちょっと
早すぎるわ、
ポッドキャストをね、スキップカード皆さんのポッドキャスト、ゲストはですね、もう私の愛してやまない、高校のリアル先輩、ダイナマイト直樹先輩でございますのでね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう完全な宴会モードですけどね、先輩。
何これ、
はい、高単地で
言うてよ、一言。こうなってるんだって言う
の。そうですよね、
飛んできたのに、はいはい、これだけ出遅れてるじゃん。
いや、大丈夫です、大丈夫です。
まだいっぱいぐらいです。
まだそんなでもないですから、はい、
大丈夫。
どうですか先輩、こう3月20日一緒にやりますけれども、
ここ気合入るね。
気合入りますか。
うーん、
はいはいはい。で、俺今日は、うん、その先輩にとってちょっと迷惑かもしれないかなと思いながらも、うん、そのダイナマイト直樹ってものをちょっと紐解いていきたいなと思ったんですよ。あの、今回ゲストに出てくる、もらうので。例えばその音楽遍歴とか、いつからギター弾いたのかとか、みんな基本的な情報知らないじゃないですか、先輩の。
そうだね。
はい。だからそこら辺ちょっと教えてほしいなと思って。
ありがとう。俺むしろ、
はい、
ダイナマイト直樹はベールに包んでるぜって定理やってるけど、
うん、
紐解かれるんであれば、うん、今安以外に紐解かれたくない。
そうですよね。逆に言うと他では先輩はベール隠してください。うちだけはもうなんかちょっとみたいな。だから先輩を知りたい人いっぱいいると思うんですよね。うちのお客にもすごい人気ありますから、
恐縮です、
はい、先輩がどうやってダイナマイト直樹になったのかみたいな話をちょっと聞きたいなと思って。まずはじめにそのギターを始めたきっかけって何だったんですか、先輩は。
それは、
うん、
ごめん、ほんと月並みだけど。
いや、いいです、全然全然。
モテたかったよね。
あ、やっぱそういう欲求先輩もあったの。
当たり前じゃん、
はいはい、
当たり前だろ。
俺あんまない、先輩そういう感じしなかったですよ。俺本当にギターが、うん、なんかギターキッズっていうか、本当にギターが好きでヤングギター毎月買ってみたいな、
あ、
うん、そういうタイプなのかなと思って、やっぱモテたかったっていうのはあったんですね、うん、それいつからやったんですか、でギター。
中3ぐらいで買って、
ちゃんとやったのは。それは
エレキを買って、
あのセットのやつ、2万円ぐらいのセットのやつ、
まさに
そう、ね、アンプ付きの。俺もそうでしたよ、初め
アンプ付きよりも安いやつだね。
ほうほうほうほうほうほう、
安い、そうだった、
ね、はい、
通販のやつ。
そう、通販の、
そんなノリ、はい、ねえ、そう、俺もそれから始まり、あ、でもちゃんと弾いたのは高校入って、
うん、あの背の高い人とバンド組んでから、
そうそう、バンジョ
ー、バンジョーじゃないの、それバンジョーじゃない、それ
バンジョー、バンジョーまた違うんだ。
そうそう、
やめちゃったの、あの
高校やめちゃったの、あのいつも
すっげ
え、そう、いや、すっげえ背が高いのよ、190に近かったですよね。
そこまでは
ね、180、
あの当時そう見えたけど、うん、実はそこまではなかったと思う。
本当ですか、
180。
で、その、彼女がすっげえちっちゃいんですよね。いつも一緒に帰って
て。
俺よく見ましたもん、あの二人。
よく覚えてんね。そうそうそうそう。
ですよね。それがボーカルですよね、先輩のところ。
ボーカル。
あれ、何のコピーやってたんですか、ハードロック系ですか、メタル、
メタル、ラウドネス、アースシェイカー、
はいはい、
オジー・オズボーン、
はいはい、
なんだろう、エアロスミスや、アイアンメイでもやったかな、なんかいろいろやってた感じが。
あのボーカルにちょっとそれは。やってたんですね。
やってたんだよね。
メンバー全員柏井高校だったんですか。
メンバー5人柏井高校で、
うん、
2人辞めちゃった。
ああ、悪くてですか。
悪くてっていうか、
いや悪くないんじゃない、なんかちょっと悪い匂いもあるけど、なんか違う悪ですよね、ヤンキー的な悪じゃなくて。
あ、でも結局辞めた原因ってそこで、
はい、
なんかタバコが見つかって停学になり、停学中に、うん、
まだ何かやりたい、
ライブがあって、ライブやっちゃいけないって言われてたけど、あ、じゃあ高校やめるよって言って、ライブのために高校やめて。
すごい、
今どうしてんすかね、あったりします、今だに。
その後ね、プロになるって言ってやめたんだけど、
うん、
なんかね、黒猫大和の兄ちゃんになっちゃったよ。
まあよくあるパターンですね、
やっぱりね、
うん、10代は特に ね、
あるね、
ありますね、はいはいはい。じゃあ先輩 の、 そのバンド経験としては、まあ家でコツコツそういうギターとかやり始めて、
そうだね、
もういきなりエレキ、
うん、いきなりエレキだったね。
あ、
チェッカーズと同じ色のギターくださいって言って言ったんだよね。
チェッカーズ好きだったんですか、先輩。
めちゃくちゃ好きだったね。
嘘、超意外。
あ、本当。
はい。
チェッカーズみたいになりたくてね。
竹内徹みたいになりたかった。
そうそう。おーおーお
ー。チェッカーズ。じゃあハリスのことを殺したいとか思ってますよね、やっぱり。今。
誰誰？
だからハリスのアキラくんとか、あ、まあ活動休止になっちゃいましたけど、アキラくんは今トールさんと一緒にあのチェッカーズの要するに完コピーっていうか、まあ本人がいますからね。
そう。
じゃあそれでツアー回れるぐらいの人気者になってるんですよ今アキラくん。
カバーナイトで一緒にやったと思ったら、
はいはい、そうだからあれもねすげえドラマチックな話で、アキラくんから僕は直で聞いたんですけど、それこそポッドキャストでも喋ってねえかなアキラくん。なんかとにかくそのアギラ君がチェッカーズのコピーバンドの企画を立てた時に、うん、そのギターの人が突然ね、ノロウイルスにかかったのかな、その本番ライブのそれこそね5日前とかに、うん、でやべどうしようってなった時に本当にそのツテがあって、うん、本人に頼むっていう方法しかないってなったんだって。でトールさんに言ったら、よしじゃあ俺弾くわって言ってくれて、トールさんが出るって急遽 本物が混じる
マジ
チェッカーズになったんですよ。
そういうことなんだ。
そしたらそれをネンチェとかっていう確か名前なんですけど、それがなんかすごい人気があって、例えば地方行ったりとかそういうこともしてるんですよ。だからアキラくんはアキラくんです。ものすごいプレッシャーだった、あのハリスのボーカルの。
そうだよね、
で好きだったけど、そのチェッカーズとか好きだったけど、好きだったものを歌うからっていうのと、あとお客さんのその思い入れもう全部背負わなきゃいけないから
絶対勝てないですもんね、うん、思い出に、
うん、で歌詞だって絶対に間違えちゃいけないとか、やっぱりそのこだわり、
これは
だから大変だったけど、でもやってよかったって言ってた。憧れの人と同じステージに立っているっていう。
そうだね、うん、今でもやってるんだ。
やってるんですよ、なんか定期的に。それはちょっとびっくりしましたけどね。
ドラマチックだ
それ、うん。まあでも先輩がチェッカーズ好きだったってのはちょっと意外です。オハスタ見てたからですかそれ。当時のシガちゃんの。
違うな。ただもっとベスト10とか取
って。ああはいはいはい。
になっちゃったんだよね。
ああ。じゃあまあチェッカーズがあって、じゃあ初めチェッカーズのコピーしたんですかじゃあ。
一人でね。
うん。
コツコツとやってて、で高校入ったら、なんか周りがヘビメタだったから。
うん。
俺もヘビメタ好きになって、
俺それだけでもちょっとびっくりです。俺先輩は初めからハードロックの人だと思ってました。
あ、
周りの影響でそうなってたんですよね。
うん、俺なんだろう、なんかさだまさしとか聞いてたもんね。
まあそのラインはありますよね。
うん、
あのアコギのスリーフィンガーの上手さとかやっぱり、はい、
いや難しいけどね、でも、はい、まあ、練習してたねその頃ね。
はいはい、
ハードロックになっちゃった。
なるほど。それで、うん、じゃあメタルラウドネスとか、ラウドネスのラウドネスに衝撃を受けたみたいな。そうだね、
知ってるじゃん、
うん、いや知ってますよ、
俺一通り知ってんだねやっぱ。
音楽は結構知ってますから意外と。みんなね、あの俺が音楽知らないと思ってるんですよ。
いや知ってる、
俺結構知ってますよ。
ラウドネスのリフまで知ってるとは思わない。
デーデスツデーデな。もう あの遠藤君とも超笑ってますからね、あのラウドネスのあのリーフで、あの一回一回あのシンバル止める感じ、あれ遠藤君大好きなんだ。ドラム自分で叩くとあれを必ずやる。
やってますねそれ。そうなるわ。
それどういうシーンでやってんの。
いやだからアンコールとかで突然ワンマンとかだったら、じゃあ遠藤君がドラムとこ行っちゃってドラム叩き始めたりとかする時あるんですよ。したらみんなで合わせて、で俺もベースいてドゥドゥドゥってだけ、ドゥンドゥンドゥだけね、とかそういうのがあるんですよ。
絶対笑えるわ、は
い、あとこの間っていうか去年も出たんですけど、ネイチャーラバーズ朝日なんじゃないですか、
うんうん、
したらなんかネイチャーラバーズがメインステージ以外にもステージ作ったんだけど、誰もいないステージがいてあって、そこにお客さんとかとみんなで行って、よしじゃあなんかやろっかっつって、遠藤がまたドラム叩いてドゥーンドゥーンまたラウドレスみたいな、でゲラゲラ笑ってて、お客あんま笑ってないっていう。でお客さんにギター弾いてもらって、じゃあうちの曲弾けますって言ったら、あ弾けますって言って、じゃあ弾いてもらって俺歌ったりとか、そういう遊びをしてました。
本当
去年は、
おもろい、そんなカオスな。
そうなんですよ。じゃあそのでハードロックみたいな思考になって、
うん、
そっからですか。
そうだね。
でも先輩高校出て、うん、そこから大阪行くじゃないですか、うん、あれ一浪してます？
いやそのまま行っちゃ
う。現役で行ってんですか？もう、
うん、いやもう本当、いやいやいやいや本当にね、うん、あ、うん、どう、なんかとにかく一人になりたかったんでね、遠くに行って、
へ
ー大学云々っていうのは全然関係なく行っちゃった感じ。
あ、そうなんですか。
そうだね、大学楽しかったけどね、
うんうん、
あのでもきっかけは
じゃあ、うん、そのまあもともと東京で千葉じゃないですか、千葉から大阪に行っちゃったのは本当にそういう感じだったんですか？もうとりあえず大阪行っちまえみたいな。
あのさっき言ったラウドネス、44マグナム、アースシェイカー、
あー、はいはい、全部関西ですよね、
うん、でやっぱこうハードロックが好きでありつつちょっとブルースジャンルが好きになり始めた、うんうん、
はいはい、
そうすると優香大や上田正輝やら、
はいはい、
関西ブルースにも興味があり、はい、
サウスとかね、
ね、
うん、
なんせ関西ってちょっと魅力的だな、
まあ、草之助さんとか見ますし ね、うん、
それで行ってみたんだよね、うん、
へ
え、うん、
じゃあ そこでそのいわゆる俺ジャンル分けできてると思うんですよね。関西ブルースって関東のブルースの人たちと全然違いますよね。関西ブルースってなんかオリジナリティがあるっていうか、あと土着なんですよね、特に歌詞が。だからきちっと関西弁を生かした上でのブルースをするから、だからあっちの方がブルース、関西の人の方がブルースを理解してると思うんですよ俺。関東の人間のブルースってなんかカッコつけがすっげえ強いけど、
そうか、俺さ、うん、今やすと前これポッドキャストとか関係ない全然違うところで、
うん、
俺は関西ブルース好きですよって言って今やすが関西ブルースについてちょっと俺に語ってくれたことがあって、
はいはい、
その時に初めてこうブルースの関西と関東の色分けが自分の中でできた感じがする。俺今でも家でポロポロギターでやってて、
はいはい、
あ、これが今安の言うとこの関西ブルースの匂いなのかなとか振り返りながら、
はいはいはいはい、
その、うん、なんかこうちょっと自分の中に基準がちょっとできた感じがする、うん、それまで全然気にしないでやってたんで、
そうなんか、うん、そのブルースの魂みたいなものを関東がやってるブルースよりも関西のブルースに感じるんですよ。
はあ、
だからなんかなんつうんだろう、こう、うん、お国柄をきちっと出すっていうか、
へ、
うん、
そっちの方が黒っぽいってことですか？
そうそう、
え、
黒っぽいのよ。
ホワイトブルースではない、
そう、本物っぽいっていうか、
わかりやすいですね、その言い方ね、
うん、
そのイギリスかアメリカかじゃないけど、
うん、
あ、土着的なんだね。
そうな感じがします。
俺のブルースは関西ブルースっていうか、こう 黒い。
だから僕はそのブルースってものがもともと全然好きじゃなかったですよ。で、あのデビューして、そのいろんな人と知り合うじゃないですか、
うん、
でちょっと一時期すごく仲良くしてて、まあ、その方もちょっと亡くなっちゃったんですけど、
うん、
俺が師匠って呼んでたラジオのディレクターの人がいたんですよ、
うん、
でその師匠は本当面白い人で、ランパブとか行って大騒ぎして遊ぶのに、うん、最後ね必ずね音楽バーみたいなとこ行くんですよ、うん、で今やすどういうのが好きなんだっつって、あ、ソウル系とかとで、こういうの知ってるかとか、
うん、
でこういうの知ってるかっつって全部そこの場でリクエストしていろいろ聞かせてくれるんですよ、でその人に何か教えてもらった感じです、お前関西のブルース分かってねえだろって言われて、ああ全然分かってないですって、サウスとかその辺を全部ね送ってもらったんですよ、テープにダミングして、まだテープですよその時、 CD じゃなくて、それで好きになりましたね。だからサウスとか、
うん、でも そうするとソウルとかに繋がってくるもんね。
そうなんですよ、
うん、
もうサウスのライブ版
セーブコードのやつ
かな、
うん、名盤、うん
うん、あ、この熱い魂を伝えたいんやみたいなタイトルありましたよね。
なんかあった。あ
で MC で言うんですよ、上田正樹は、いいかわかるかこの熱い魂を伝えたいんやってこれがねもうね超しびれて、これかっこいいでサウスの追っかけしたのが久本雅美なんでね。
そうなの、
うん、もう死ぬほどハマったらしいです。
そうなん
だ。いやハマるだろうなと、当時の上田正樹さん、
だろう、
今もかっこいいですけどね。
かっこいいね、うん、もう当時の本当、
うん、だから有山淳二とやってる俺の借金全部で何枚かってすごい好きなんですよ僕。
あ、
だから先輩と一緒にあれやりたいですって一回言ったじゃないですか僕。
分かった、あのアルバム全部いいわ。
そう、
あ、
だからあれを あの感じが僕好きなんですよ。
ぼちぼち行こうか。
ぼちぼち行こうか。
あれはいいや。なるほど。
そういうことね。あれがすごい好きです。
やりたいね。
あれの歌詞をなんかもっと変えてみたいな。ていうか俺の借金全部で何本やみたいな。あれすげえ歌だと思いますよ俺。俺超かっこいいなと思って。僕ああいうの好きなんですよ。
珍しい。でもそっか、あのアルバムって向こうでしか聴かなかったな。待ってる人とか聴いてる人も、
はいはい、そうですか。なるほどね。でも先輩に全然あの、じゃあ先輩はそれで関西は何年いたんですか。
10年いたね。
10年もいたんですか。18で行って28まで。
ちょうど10年だね。その時今安がウォーホールに来たの。
そうですよね。
衝撃だったよ。
僕会ったんですもんね。なんかあの西原さんに、
そうそうだね、
あの元グレープバインの、はい、
共演してツアーもあったもんね。
はい。でウォーホール自体もうないですからね。
ないね。
はい。
そうだ、ナンバーウォーホール
で。はい。でその西原さんに楽屋でちょっと今安さと、今安のことをよく知ってる人がいいんだけどつって、おーつって楽屋連れてきていいっつって、ああいいですよっつって、それで先輩ですよ。
そうだったね。
なーってなってもう一気に俺野鳥台の景色がこうやって、
あ、ほんと
大阪
なの、大阪なの、岩エルムが浮かんで
野鳥台、
あと鎮台とかそのよく行ってた中華屋がねで先輩が練習してた伊藤ミュージックシティとかね、
あ、
会員証まで浮かんじゃって俺
あの瞬間に
あれ面白かったですね。
面白かったね。俺今やつちょっとわからないで見てたの。
あ、キングカーズのボーカルが後輩だとわかんなかった
か。わかんなくて。そうだね。
あの、まあそうですよね。今泉ですからね。
そうそうだったら、はい、今泉って呼んでたし、
はいはい、
うん、あの俺が大阪行く頃にはまだ騒音だったよね。
うんうんうんうん。
それで見て、うわぁと、今泉だと思って、
うんうんうん、
楽屋に行った。
そうですよね、うん。じゃあ先輩、その時は大阪でどういうバンドやってたんですか、うん、大学行きながら。
あ、
結構ブルースっぽい感じですか。
ブルースね、なんかブルースはブルースで奥が深すぎちゃって、
うんうんうん、
あんまりこう俺ブルース弾けるんですよみたいなこと言えなくなっちゃうんだよね。好きになっちゃうとさ、うん、
でも先輩の、うん、あのみんな気づいてますけどもバカじゃないんでみんな、うん、だから先輩のギターはむちゃくちゃうまいってことはみんな知ってますよ、バンドマン、う
ん、絶対そんなことないんだけど、うん、
あのフレーズのうまさとかもそうだし、
いやいやいや、
はい、
ね、でももう ブルースも深いし、うん、ギターも深いから、も
う大体ボトルネック使って面白い歌を歌うっていう発想ないですよ普通の人は。
本当。
やっぱそこは素晴らしいなと思った。
いや、そのギターだけで言うんだったら、じゃあそれだこそね、スキップカーズ見てても、うん、俺遠藤さんが弾けるギター、
はいはいはい、
全然弾けないもん。もう不思議でしょうがない。何今のっていうのが。
あの人もちょっと変わってんですよね、変則的で。
不思議だよね。
でも遠藤君もすごい直樹先輩好きなんで、
嬉しいな、励みになります、
ありがとう。いやいや、とんでもないです、はい、まあでもね、まあ、そんなわけで直樹先輩の秘密にさ、なんかね、なんとか行こうと思ってるんですけどなかなか行けないという、はい、直樹先輩ちょっと曲かけましょうか、せっかくなんで。
え、かけてくれてありがとう、はい、
何かあれば
いい、何か音源とかあれば。
あ、じゃあこのシーズンだから、
はい、
じゃああえてこの曲をかけよう。
うん、曲名言ってください、はい、先輩。
スイッチ入れた方がいいですか、はい、ダイナマイトスイッチ。
大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。はい。
じゃあ、聞いてくれ。
うん。
覚醒剤撲滅キャンペーンさん。
僕らと一緒に撲滅だ。覚醒剤は撲滅だ。 テクマク麻薬、麻薬はダメよ、マリファナもダメよ、シンナーだっていけません、歯が溶けちゃうよ、カルシウム取って元気にいきましょう、覚醒剤は撲滅だ、やったら毎日仏滅だ、覚醒剤は撲滅だ、現実逃避はいけません、
さあというわけでございましてですね、スキップカーズ今そのポッドキャスト、ダイナマイトナーク先輩を迎えてですね、またダイナマイトナーク先輩のまたね核心に迫るということで、また2週目も、お楽しみくださいというわけでございます。というわけでまた来週でございます。